皆さんこんにちは。あの人は何々大学卒だけど使えないっていうような話をよくしたり聞いたりしますよね。まあこの〇〇大学にはいろんな有名な大学を入れたらいいんですけども、なんか私この言葉嫌なんですよね。である種のレッテル貼りでしょ。でもその人のことを何もわからないんだけれど、まあ使えないの一言で烙印を下ろして、まあそれで終わりにしてしまうっていうことですよね。でその中の背景のね心理とかっていろいろあるとは思うんだけども、もちろん嫉妬もあると思うんですよ。だけどここで話したいのはね、やはり言ってみれば適性の話なんですよ。で、人には確かに向き不向きっていうのがあって、そういう集団でね、物事やるのも得意な人もいれば、そうじゃない人もいるわけですよね。それはもう言ってみれば、その人の人格がどうであるとか、まあ、最近の流行りの言葉で言うとね、人間力があるとかないとかね、そういう話ではなくて、単純に脳の構造の話なんですよね。で、脳のその言ってみれば、ある部分は得意だけど、ある部分が、得意じゃないというところですよね。だからすごく高度なね専門分野を、非常に瞬く間にマスターするような能力がある人であっても、それこそ会社に入ってね上司の些細な口頭での指示が何度聞いても理解できないとかね、あるいはもう小学校低学年でも分かるような漢字が覚えられないとかね、まあそういうこと中よくあるわけですよ。言ってみれば人ってのはそれだけそのいろいろ能力にバラエティが飛んでるわけですよね。で、それを、まあ、一言でね、あの人は使えない、大学出てるけど使えないとかっていうのは、やっぱり良くないことですよね。で、それはなぜならば、レッテル貼りだからですよね。で、レッテルを貼っても何の意味もないからですよね。でね、ただね、確かに、人間って今までこう、組織に属さないと生きてこれなかったですよね。その本当に少し前だったら、いわゆる村八分ですかね、村八分にされるってことはもう生きていけないイコール死を意味することだったですよね。だからそういう意味ではその人間ってはそういう村落集団というかに属していくと、あるいは集団に属していくっていうことをしなければ、もうその日生きて生き延びることすらできなかったわけですよ。それが別に、1000年2000年の単位じゃなくてね、数百万年の単位でそうであったわけですよ。ですけど、ここの本当に近々ですけど事情が変わってきたんですよね。つまり、まあ、情報技術ですよね。インターネットを中心とするこの情報技術の発展っていうのは、それを根底から覆しているとも言えるんですよね。もちろんね、完全ではないですよ。ただね、一つの大きな方向性として、組織と個人の関係っていうものが、対等になりつつあるっていうことですよね。まあもちろんね、仕事っていうのはいろんな種類があって、それこそダムを作るとかね、原子力発電所を作るとかね、あるいは維持管理するとか、あるいはその、ね、30万トンのタンカーをね、作って、そしてそれを運用するとかね、そういったらば、確かにその、組織の力って必要だとは思うんですよ、もちろんね。だけど、もちろんそうでないものもあるわけなんですよね。で、だから完全にだから個人と組織が対等とも言わないけれど、そうは言っても、例えば30年前とかに考えたらば、もう圧倒的に個人と組織の関係っていうのは対等に近づいていると思うんですよね。で、ある部分においてはそれは対等だっていうことですよね。いや、それはね、すごく単純なことなんだけども、例えば作家になりたいっていう人がいるとするでしょ？ね、作家になりたいって。昔だったら、例えば、なんかこう出版社にね、いろんなアプローチして、なんかいろんな出版社にこう原稿を送って、で、まあ、ある種頼み込んでね、出してもらったりとか、あるいは文学賞を取ったりということで、まあ、言ってみれば狭き門だったわけですよね。で、だけど、今はね、まあ、僕作家になりますって言ったら、作品さえあれば、その、Kindle とかそういう電子出版あるじゃないですか。あれで、その日のうちに作家になれるんですよね。いや、もちろんね、それでその、なんで売れるか売れないかは別ですよ。売れるか売れないかは別だけど、でも、まあ、例えばね、芥川賞を取った人だって、食べていけない人山ほどいるわけだから、つまり作家でね、食べていけない人って山ほどいるわけだから、まあ、そういう意味ではその同じなわけですよ。だから、その、なるならないという観点では、もうその日のうちに作家になれてしまうと。あるいはね、歌手なんてね、例えばレコード会社に属してとか、プロダクションに属してとかって言うけど、今例えば私歌手になりますって言ったら、まあ YouTube にね、なんかその自分の歌った動画とかね、まあなんか載せればいいわけじゃないですか。まあよくね、いろんなエレキギターとかね、なんか弾いてらっしゃる方もいらっしゃるしね、もうそれで OK でしょ？まあなることはできるんですよね。いや、もちろんそれでどうかはわかりませんよ。でも、それで食べていけるとかね、また別の問題だけど、でも少なくともなることはできるわけですよ。で、一昔前は、その、なることができなかったわけですよね。で、そういう意味では、もう根本的に、その、違う時代に入ってるっていうことも、十分認識すべきなんですよね。 それでね、例えば、まあ、よくね、友達100人できるかなとかっていう話あるでしょ。あれほどね、なんというか、ある種の時代の流れから逆行することってないんですよね。言ってみれば、友達一人もいなくても、いいんですよ。友達とか全然いなくても。で、全然なくて、いいんですよ。要は、作品があればいいし、例えば数学でもそうですよ。自分で論文書いて、アーカイブに載せればいいわけですよね。でそしたら、まあ、優れたもんならみんな読んでくれるし、すごく評価を得れるわけですよね。いいんですよ、それで。だから、言ってみれば、なんか、認められるために何か努力するとかっていうことは一切ない。何がになるために、そういうことね、何々になるために、作家になるために、歌手になるために、何かになるために、何かしなくちゃいけないってことは、もう圧倒的に減ってるわけですよ。ここのね、時代の流れっていうのをよく知っていくわけですよね。で、まあ、要はだから、友達100人がいなきゃいけないってなるでしょ。で、そこがね、だから、ある種、ある種の人々にとっては、なんだか足かせになってるというか、プレッシャーになってるわけですよね。だっていなくたっていいわけだからね、全然いなくても出せばいいわけですよ。だからそういう意味では、なんかこう自分がね、全然友達いないから人格的に欠陥があるんだとか、そういうことじゃなくて、単に脳のなんていうか働きが違うだけだから、そういう中でこう集団の中でうまくやってくれる人もいるけども、そうじゃない人もいるわけですよね。だって会社に入ってね、上司の簡単な指示さえも理解できないっていうんだったら、そりゃね、もうやめた方がいいんだよね、最初からね。だけど、まあ、それでも例えば組織に属さなきゃいけないとか、友達いっぱいいなきゃいけないとか、みんなと仲良くならなくちゃいけないってなると、もうただ苦しいだけですよね。で、何が言いたいかっていうと、それぞれやっぱり適性は確かにあるんですよ。で、その自分の適性をね、よく分かって、で、だから逆にね、そういう自分の力で生きていく人ね、で、組織じゃなくて非組織的に生きていく人は、やはりそれはそれで、早い時期から自分の爪を研いでこなきゃいけないですよね。早く意識してね。やっぱり他を圧倒するような何かは持っていなきゃいけないので、それはまあ一応指摘にはできないし、また逆にそういう人っていうのは、そもそもそういうものを持っているんですよね。だからそういうところに自分で目を向けて、そこを圧倒的に伸ばしていくっていう考えは、いや、必要ですね。それは早い時期からそれを自覚していった方がいいです。だから友達100人できるかなとか、人間力とか、そういう話に惑わされないで、もうやはり自分の実力をただただ磨いていくっていうことですね。そこに特化していくといいと思うんですよ。で、そういうことをね、もっと応援してあげなきゃいけないですね。人それぞれそういう生き方あるんだから、ただ、個人もね、そういう人であっても、例えばやっぱり組織に属した方がね、安心であるとかってやっぱりあるわけですよ。いや、もちろんね、社会とのつながりを全部盾とかは言わないけれど、やっぱりなんかある種の名誉とかね、それから、まあ言ってみれば有名な会社にいるとかね、有名な官公庁に、のキャリアとかね、言うんであったら、それはそれで安心なわけだけど、でもそういう非組織型の人っていうのは、それを求めちゃいけないから、自分でなんていうかな、そこを求めてはいけないんですよね。その人が求めるっていうのは、もう本当に自分の専門性をどんどん磨いていくことですよね。そこにもうどんどん特化していくっていうことだと思うんです。それがまあ最適な生存戦略になるんですよね。だからやっぱりこういうところでもね、やはりいつも言う通り、選択と集中って申しますでしょ。だから何か捨てていくってことね。それはやっぱりそういう人にとってはそういうものを捨てていくってことになろうと思うんですよね。で、まあ友達なくてもそういう人たちっていうのは全然楽なの、楽しいので、逆にね、自分の専門性をこう極めていくってことがもうただただ喜びなので、別に友達とかいらないので、そういう点は大丈夫なんだと思うんだけど、やっぱりね、ある種大人になったりすると、そういうものでね、やはり隣の芝生は青いじゃないけどね、そういうものに憧れたりするんだけど、やっぱりそこはね、選択と集中で切り捨てていかなきゃいけないんですよね。また逆にそういう人がいるからこそね、まあ逆に言うと組織も刺激を受けてね、円滑に運用できるっていうことになっていくんです。まあこの話は別枠でまたどっかでお話ししようと思うんですけど、やはり組織対個人っていう、この組織と個人っていうのが対等になった時に、実は組織自体も、なんていうんですかね、非常に円滑に、かつまあ正しくというか、的確にというかですね、運営できるようになっていくんですよね。これは非常にだから組織にとっても、この時代っていうのは歓迎すべきことだし、非常に大きな、正常なこの組織っていうものを運営するとか、組織がどんどん発展していくときに、非常にこの時代背景っていうのは、実は大きなプラスになるんですよね。だから組織を否定することはないんだけども、でもそうは言っても、それで生きられない人っていうのは、その中で生きようとしないで、自分の専門性をただひたすら磨いて、そしてそれを世に問うていくっていうことで、その世に問うていくってことが、幸いにもこうインターネット技術が発達していて、まあ、情報技術が発達していて、それを、まあ、できるわけですよね。単純な数値計算だってね、ものすごく高速でできるでしょ、手持ちのコンピューターでもね。もう例えば30年前のコンピューターとかね、考えたらば、もうどれだけ高速か分かりますよね。 で、その手持ちのそれこそ、すごくそんなに何十億とかしないようなね、そういう、コンピューターであっても、ものすごい力があるでしょ。だからそういう意味では、そういう方面の研究でも随分違いますよね。だからそうそう、あとサンディープリンターとかね、もう家までできちゃうでしょ、サンディープリンターでね。そのもちろん家にもよりますよ、よるけど、できてしまうので、だそういう意味ではもう本当にそういう時代になっているんですよ。だから、もし自分が非組織型で、ダメだなと思ったら、それはもうそこで腐ったりせずに、ただただ自分の専門分野を磨いて、それを通っていくということで、通っていく道はいっぱいあるよっていうことですよね。ぜひですね、そういうことを知って、それからもう一つね、やっぱり大事なことは、やはり早い時期から、特にそういう人はね、早い時期から、こういうふうに生きようと思って、勉強していかなきゃいけないんですよ。それこそ組織的にこの、勉強していかなきゃいけないことがあろうと思います。これね、本当にだからね、言ってみれば一番言っちゃいけないことって、友達100人できたかなとか、親もね、その先生もね、絶対言っちゃいけないことの一つだなと私は思います。ぜひね、自分の能力っていうのを最大限に発揮して、非常に満ち足りた人生を歩んでいただきたいなと心から思っています。ありがとうございました。